デボーション TV をご視聴の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。京都中央チャペルの牧師をしております藤林財です。さて、新年の冒頭にあたり、2018年に神様が何をあなたになそうとなさっているか、神様からの語りかけをまず聞いてまいりましょう。本日の聖書箇所はヨハネの福音書1章の1節から13節のところです。それでは御言葉をまず聞いてまいります。
ヨハネの福音書1章1節から13節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
神様がこの天地を創造なさった、その時に実にユニークな形でこの創造の御業がなされました。そのことをこのヨハネの冒頭部は明快に描いています。世間にはいろんな宗教があります。そしてまた現実的にですね、様々な創世神話と言われるものがあります。でもそのほとんどはですね、いわゆる行動によって、それぞれの神がですね、行動を起こしながら、まあ、例えば日本ですと、この水をこうかき混ぜてですね、ポチョンとこう落としたら淡路島ができたみたいな形のですね、そういう創造の働きというものがほとんどでございます。しかしながら、実にですね、このヨハネの福音書の冒頭部で、また実際これは創世記の一章一節からの箇所にこう重ね合わせるような形で描き出されていることにお気づきでありましょうが、実はこの箇所で明快に示されていることがあります。聖書の天地創造というのは言葉によってなされたということです。神様が語られた言葉が、実は生きとし生けるものを作り、私たち人間をも作り、そしてまた私たちが生きる舞台であるこの環境、地上、そして天というものをですね、作っていった。そのようにですね、聖書は明快に伝えてくれているのでございます。ですから、ある意味よって言葉によってこの天地が作られたということは、非常に聖書の信仰というものがユニークであり、そしてまた際立つ特徴と言っていいのでございます。さあ、そして実際にイエス・キリスト様が、肉体を取ってこの地上に来られた。これがついこの前ありましたクリスマスでありますけれども、しかしそのクリスマスの前は、つまりイエス・キリスト様がこの地上に来られる前は、一体どういう状態であったのか、どういう存在でいらしたのか、実はそのことに対する一つの答えとして、ヨハネ伝のこの冒頭部は示しているのでございます。それは言葉としていらっしゃったのだ。そして神である言葉が、実は創造の働きにも関与していらっしゃった。つまり神様が、三位一体の神様がこの天地を作られたわけでありますが、そこに言葉としてこの御子イエス様が関わっていらっしゃったのだということを教えているのでございます。さあ、その言葉が実際にですね、天地を作られた。じゃあそれはもうですね、それで終わりかと言いますと、そうではないことを私たちは知ります。今日お読みしていただきました12節13節を見ますと、この言葉を信じて受け入れる。つまり、この言葉であるイエス・キリストを救い主として受け入れる。自分の罪が許され、そしてどんな縛り目からも解放される。十字架の恵みを信じて受け入れる。それをあやかって、受け止める人には、実は神様の子供となる資格が与えられるというのでございます。神様の子供というのは特別な立場です。つまり神様が愛し、そして、それぞれにですね、特別な恵みを与えてくれる、そういうね、立場です。実はそれが、実は言葉によって生み出される大きな大きな 創造の御業の舞台となるのです。なぜかというと、これは単に血筋によりません、血統によりません、そして人間がですね愛し合う中で生まれる、そういうね立場ではありません。神によって生まれる、まさしく言葉による創造が今なお起こり、そして実際に日ごとに新しくされていく、そういう舞台が神の子供という立場なのでございます。さあ今日私たちがこの箇所から受け止めたいメッセージはこれです。ご一緒に告白していこうではありませんか。3、はい。言葉による新創造、ニュークリエーションを生きていこう。新しい一年が始まりました。2018年。未だかつて人類が体験したことのない年です。実はこのデボーション TV にはとても、私自身もお世話になりましてですね、ちょうど1年前の1月1日もですね、このメッセージを取り継がせていただく特権に預かりました。すでにと未だの狭間でという題で、オクトーバーを取り継ぎしたのでございます。つまりすでになった、これが過去です。そして私たちの2016年でした。そして未だ、これがこれから開けてまいります。開けてきたですね、2017年です。そして私たちはその狭間に今日、今生きているんだ。こういう自覚を持ちましょうということを、1年前に お分かちしたわけでございます。1年経ちまして2018年。新しく神様が新しい歩みをですね、私に開こうとなさる。新しい新しいと私たちは表現しますよね。なぜかというと、未だかつて体験したことがない歩みが開かれていくからです。そしてこの一年は、皆さんぜひとも受け止めていただきたいことがあるんです。それは何かというと、あなたが日ごとに語りかけられる神様の御言葉があります。その神様の言葉によって何を体験するのか。そうです。あなたの人生に、新創造の御業。ニュークリエーション。つまり神様が天地を作られた、これをクリエーションの技と言いますが、実はそれは日ごとに新たにされ、日ごとに更新され、未だかつて見たことがない恵みを日ごとに味わうことができるようになるのでございます。私自身がこのニュークリエーションの恵みをですね、目が開かれて本当に受け止め始めたのが、京都千代チャペルを開拓する1997年のことでございました。もちろんその時はまだ漠然とですね、見ていただけでした。そしてまだ実際にそれをどんだけ体験しましたかと問われたら、いやーそんな大してありませんよというようなですね、まあ程度で始まったことは確かであります。いや、もうちょっと正直に申しましょうね。正直に言いますと、もう、新しい創造に向かわねばならないとこう思うけれども、現実はと言いますと、あの時こうしとけばよかった。ね、なんであの時こう言わへんかったんやろ。なんでこうなっちゃったんやろ。ああ、本当に自分自身がやったことがいっぱいね、失敗だったし、ダメだったし、もう本当にくさくさした気持ち、そういったものにですね、ものすごく支配されていたんです。いや、実はそういう中でですね、過去をはからんで、そして現状を憂い、未来に対して、希望の光が全く瞬かない。まあそんなですね、状況でありました。でもそういう中に神様が御言葉をくださったんです。イエス・キリストにあやかる人は誰でも、キリストの中にあいる人、誰でも新しく作られる人です。古いものは過ぎ去りました。身を滑る新しくなりました。語りかけられました。でも実際私の感覚はどうかというと、誰でもと言うけど私はちょっと外れてるんちゃうかしらってね。聖書の御言葉は誰でもってみんな他の人はそうなんかもしれないけど私はちょっと違うような気がする。そしてキリストのうちにあるって、キリストのうちにあると思えるのは礼拝の時だけ、ね、礼拝堂から出て、そして一歩外に出たらキリストの外に放り出された気がする。新しく作られると言っても、ちょっとなんか改善される、修正される、ちょっとマシになる、ちょっとずつ変化するけれど、大して新しく作られた感じはしないなって、10年一日のごとく信仰って成長しないよな、みたいな感覚。古いもの過ぎ去りません。もうこびりついてます。へばりついてます。いやもういつもかもそれに取りつかれて、もう過去に縛られて生きてます。新しくね、すべてが新しくなっていったらいいなと思うけど、マンネリです、日々は、みたいな。これが私の現実でした。あなたはいかがですか？聖書の御言葉は結構ね、空竹割りみたいな明快なメッセージですよ。そうでしょ、 キリストのやる人は誰でもって言ったら例外ないんですから。自分の感覚がどうあろうとね、自分がどういうふうに思うとね、誰でもだったら私は含まれてるんですよ。あなたも含まれてるんですよ。でもどうですか、水増ししてませんか。もちろんね、どっかの新興宗教のように聖書そのものに書き加えはしないかもしれないけれど、でもあなた自身が聖書を読むときに水増ししたり自分で適当に薄めたりしていないでしょうか。もしそうだとしたら、実はそれは聖書を書き換えてるのと実はほとんど同じことですよ。誰でもって言われても、私例外って言ったら、その瞬間あなたは聖書の御言葉を書き足しているし、そして自分で薄めてその効力をもう本当に失わせてしまっているかもしれないのです。私の反省です。でもあなたはどうですか。あなたは神様の御言葉にもっと真剣に素直に向き合っているでしょうか。そのように真剣味のある態度で御言葉を自分に当てはめて生きようとしているでしょうか。もし適当に水増しして私のことを例外だと言うんだったら、実は神様の言葉はあなたに働かない。いや、言葉による新創造もう夢物語で終わるでしょう。聖書は明確に語るんですよ。新創造の御業は起こるって、言葉とともに万物はなるって。万物は言葉によらないでね、なったものなんて一つもないって言うんです。はっきりしてますよ。でも私たちの感覚の中でどうでしょう。神様は語られる、神様は祝福される、私を愛して本当に最も良くとしてくださる、割には大したことないななんて思ってないですか。思ってるとしたら、あなたのその思いが実は御言葉を希釈して薄めてしまって、効力のないものにしてしまっていると言わなければなりません。あと、全てが新しくなりましたっていう世界になったらいいけど、そんな感覚ないわ。昨日も一緒、今日も昨日と同じが生まれました。大した変化というものもないし、目新しいもの何もないわ。聖書の言葉が本当だったら、実はあなたの人生には日ごとに新しい恵みって湧き立つはずじゃないですか。でもそれがない。そのないという感覚を絶対化して神として崇めてませんか。あなた自身の感覚が神様になりかってませんか。神様を本当に神様として信頼するということを忘れて、自分の感覚を絶対視して、自分の経験を絶対視して神様の働きを狭めているとしたら、それはあなたは偶像礼拝をしているのと同じです。2018年の冒頭にあたって、私たちはもっと神様の前に自らを相対化しましょう。自分は絶対ではないし、自分自身の感覚なんてね、すぐ変わりますよ。そうでしょ。今嬉しいことあったので、ショックなこと起こった瞬間ですよ、ドーンと落ち込んでしまうようなものじゃないですか。私たちの感覚なんてものを信頼したら間違えるっていうことが起こるんです。私は先週ですね、260キロのですね、世界最速のね、ジェットコースターに乗ってきましたよ。ピャーってもうね、降りた瞬間ね、脳が揺れてる感じでね、ふわーっとしました。その瞬間ね、もうジェットコースター怖いって今まで思ってたものは全部消し飛んでしまってね、これほどのものはないとか思いました。今度はフライングコースターと乗りました。もうね、日本のだったらカンカンカンカンカンカンカンって余韻があるでしょ。余韻値かね、もう、まあ、間合いがあるでしょ。ところがこれはね、もう最初からですよ。ピューンって、おーってこれって、キュワーってこうね、書いてます。まあ、本当にすごい。飛んでいく！本当にそう思いました。そういう体験をしたらね、日本のジェットコースター可愛いもんやな、とか思うんです。いや、でも、その前はどうですか？ちょっとね、前は、いやー、すっごく怖かった。うわー、今日すごかったって、まあ、USJ でもですね、言ってたわけですよ。でも皆さん、私の感覚ね、そんなもんですよ。つまりね、新しいものを体験したり、世界一のものを体験したらね、もろくもね、変わってしまうようなものです。だから、私たちの感覚を絶対化しないで、あなたの経験を絶対化しないで、何年信仰やっててもですよ、何十年やってても、神様の豊かさとか神様の大きさってものを、あなたが尋ね極めたなんてことは言えるはずがないんですから。私たちはこの2018年、もっと謙虚に、神様の御言葉に向き合うではありませんか。神様はどうおっしゃいましたか。御言葉はどう語っていますか。キリストにある人は誰でも新しく創造されます。古いものは過ぎ去りました、身は全てが新しくなりましたと語られています。現在形ですよ。なっているんですということです。 ある意味で古いものは過ぎ去りませんというのは私たちがずっと引きずるからです。思い出すからです。気持ちも切り替えないで、過去のことばっかり思い出しているからです。あなたがそういうことをやり続ける習慣を持っているので、そういうことが続いていく。だから私たちは、その習慣がもう古い人なんだってことをちゃんと見極めて、さようならしなければなりません。いつまでもそんなもん被って生きてるから、もう、ちんちくりんの、もうね、服装になってしまって、クリスチャン生活がものすごく窮屈になるんです。キリスト者がものすごく窮屈なね、人生になってしまう。だからあなたの命にふさわしく新しい人を着るべきです。何ですか？御言葉による現実を着るべきです。御言葉によって作り出される、恵みを着るべきです。それを新しい人と言うんです。考え方もそうです。習慣もそうです。私の行動もそうです。すべてが神様の御言葉によって新しく作られていこうではありませんか。ニュークリエーション。私の教会のですね、一つの、表題とも言うべき、名前です。私もそれを今本当に体験させていただいて、今それを謳歌して楽しませていただきながら喜んで生きています。そういう中に、まあ20年経ってですね、生かされているって時にしみじみ思います。あの時、私は確かに船出した時は過去に縛られ、悶々とする状態であった。でも御言葉を信じますと握った。まだ現実そうない、ね、全然体制、感覚ね、持ってない、そういう状態であったのは確かだ。でも御言葉を信じた。自分の感覚じゃなくて御言葉を信じた。常にそうでした。人は信頼してね、本当に、託したような人でもですよ、裏切られてしまう。ああ、本当に人って、裏切るんだなってね、そういった思いで、あ、傷ついたなんてことにですよ、ずーっと関わってしまったらです。本当に神様の恵みがそこに来てもね、掴むことができないでしょ。神様はあなたに、そういった体験を通してでもよ、もっと素晴らしい出会いを与えてくださるし、より信頼関係をね、揺るぎなく持つことができる、そういうね、人をね、与えてくださるんですよ。神様ってそういうね、豊かなお方ですよ。もし本当に失敗してダメになって、本当どん底だっていうところを通ったとしても、神様あなたを絶対見捨てないお方でしょ。あなたを救い、あなたを助け、あなたを立たせてくださるお方でしょ。聖書はそのように繰り返し語ってるじゃないですか。その時何ですか？もう神も仏もあるもんかなんて文句を言って、愚痴を言って、そんな中に落ちてしまってるのは何ですか？古い習慣にあなたが捉えられて、いや、それを引っかぶってきてるからです。脱ぎましょう。さよならしましょう。そして、あなたは新しい人を着るべきです。この2018年、新しい人を着て歩むとどうなりますか？御言葉によるね、新創造の御業を体験することができるのでございます。私も本当にそのような恵みを味わしていただいて、京都中央チャペルの歩みがね、本当にニュークリエーションのモードになりました。ここ数年間本当に厳しいとこ取りました。経済的にも大変なとこ取りました。まあでもね、その切り下がってくるときは、まあ本当に献金の総額ですよ。まあ言うたら 40% ぐらいまで落ちました。もう私のね、給料も、まあ飛ばすしかない。そんなですね、状況にもなりました。でもその時に、しっかりと覚えてたのはこれですね。神様は新創造の神様で、新創造の御業を行われるってこれです。そして実際にね、それを体験して今いるのです。それはかつて体験したよりもはるかに素晴らしい恵みでした。そこから生まれたのが万事は益となるということを具体的にね、イメージする、言葉です。世間では V 字回復というでしょ。いろいろね、ダメになったらそれがこう回復する V 字回復。これはね、世間です。でもね、キリスト者はね、こんなんじゃないです。私が編み出した言葉で言うと、チェック V です。チェック V。チェックってあるでしょ？あのチェック V です。切り下がるけど、それは大したことない。そっからギュイーンと上がったら、もう以前よりはるかに高い水準に行く。もうちょっと言うと、チェック V プラスぐらいな感じです。要は切り下がったけど、ギューンと言ったらチェック V プラスで、ね、とんでもないところまで上がっていく。神様の恵みってね、それぐらい豊かなんですよ。で、私たちは大体この切り下がってる時にね、辛いとかしんどいとか悲しいとか思う。でもね、そっから生み出される恵みの世界をね、味わっていくと、すっかり忘れます。もう過去どうでもよろしいということになります。いやいや、あれがあったからこれをつかめたっていうことを体験すると、とんでもなく喜びがね、揺るぎなくなるんです。もうちょっと言いましょうね。たくましになりますよ。またこういうね、切り下がる体験したときにですよ。ああ、OK, OK。これはまたね、すっごい反転のね、タイミングが来るし、神様その時に凄まじい恵みをね、開いてください。違いないっていうのをね、 掴むことができるんです。キリスト者が本当にたくましいのは何かというと、どんな中にあっても前のように回復させる神様ではないからです。よろしいですか？神様の回復っていうのはね、前と同じじゃないんですよ。チェック部位です。神様の回復っていうのはね、以前のようにじゃない。チェック部位。前よりはるかに素晴らしいところに導かれるお方です。だから、この神様は何をなさるかというと、ニュークリエーションなさるんです。だから私たちの歩みの中でね、本当に神の子として生きているリアリティ、そしてもうちょっと言いましょうね、神様の子供として生きている印は何かというと、この新創造の御業を体験することなんです。パウロという方がガラテヤ書でこのように述べていますね。ご一緒に読んでみましょうか。はい。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです、とこう書いてあります。語っていますね。割礼と新創造がね、並んでいることにお気づきでしょ。割礼というのはユダヤ人がユダヤ人である自覚を持つためにとても大事なものとして受け止めてきたものでした。そしてこれがほとんどですね、言うならばユダヤ人性の基盤となるものなので、もうこれを持ってないあなたは違うとこうね、避けられるものでした。ということは、新しく創造されることは、神様の子供として生まれたものの、まあ、明確な印だということです。ということは、これをね、味わっていなければ、ちょっとあんた本当に神様の子供として生きているのかっていうことになりかねないということです。ですから、ぜひとも知っていただきたい。神様の前に、あなたが受け止めるべきは、この新創造の御業だということです。2018年が始まりました。私も本当にね、今年期待しています。今年本当に皆さんと共にですね、味わって体験して受け止めていきたいのはまさしくこの新創造の御業なんです。そしてこの2018年は本当に日本もですね、とんでもなく大きな変化をね、体験する年になります。間違いありません。そしてそれは単にですね、私たちが、ああ、主の再臨が近いとか、まあ、そういったことからだけではなくて、実はこの日本においてあなたが生かされている意味がある。それは何かというと、あなたを通して神様は新しい恵みの世界を日本に作り出そうとなさっているということです。だから、本当に主の戦士たちよ、主のね、器たちよ、キリストの大使たちよ、本当にキリスト者として、この地上に日本に特別に置かれているあなたに、神様は期待していらっしゃる。ぜひともこのことを覚えていただきたいと心から願います。それはね、いまだかつてない日本をあなたによって生み出すという創造の御業を行うということなんです。創造の御業こそが神の子供として生かされている証です。神様の子供としてあなたがね、生きている証明書みたいなものなんです。本当に神様があなたをそのように期待して見ていらっしゃることを、この2018年の冒頭、しっかりと受け止めようではありませんか。古い人を脱いでください。古い習慣にさよならしてください。新創造の御業は、新しい習慣の中で、伸びやかに枝を出し、そして葉を茂らせ、豊かな実りをつけていくからです。言葉によって、それは行われていきます。神様の言葉を聞き続けてください。そして水増ししないようにしましょうね。それを適当に自分で希釈してね、もう濃縮還元ジュースみたいなんじゃなくて、もう原液みたいな濃さをね、神様にあって体験して、大きく神様の栄光を表す一年としようではありませんか。一言お祈りいたします。天のお父様ありがとうございます。2018年をこうして愛する皆さんに、私に開いてくださったことを心からありがとうございます。このお世話になったお一人お一人が今主の言葉を聞きました。2018年はとびきり素晴らしい恵みが開かれる。そうです。日本がガターッと落ちても、チェック部位。神様にあって切り下がったとしても、さらに上がっていく。そういう世界をキリスト者が生み出すことができる。新創造の御業を通して、それを表していくのだ。ああ、そこにもここにも新創造の御業を行うクリスチャンがいるではないか。そのような世界が生み出されていく。神様このことを期待します。そして主の言葉として、素直に受け止めます。今素直に聞いて受け止め、自らに頭生きる、歩み出す一人一人覚えてください。どうぞ、守護神が御言葉に伴う具体的な現れをもって、印をもって導いてくださることをお願い申し上げます。祝福し、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは、恵みの2018年、ロケットスタートしてまいりましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。